先ほどはマルコによる福音書の5章の25節から34節に記されている御言葉をお読みいただきました。ここには一人の女性が登場します。25節から26節によりますと、この人は12年間も出血が止まらない女性で、多くの医者にかかってもひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても効果がなく、ますます悪くなるだけであったと言われています。女性特有の病気のために12年もの間、出血が止まらない苦痛に耐えなければならなかった。かかった医者が特に悪い医者で、この人から治療代を巻き上げることばかり企んでいたかどうかはわかりません。しかし、結局のところ、治療のために全財産を使い果たしながら苦しみは増すばかりであったようであります。しかも、この人にとって辛かったのは、このような肉体的な苦痛のためだけではありませんでした。この当時、このような出血のある女性は、宗教的にも汚れた人であり、不浄な人とみなされ、人に近づくことが律法で禁じられていました。ですから、この人は近所付き合いはもちろん、家族とも接触することが許されていなかったのです。まさに全てのものを失い、人間として、また女性として、生きる喜びや望みの一切を奪われていたのです。ところがある時、この女性のところにイエス・キリストの噂が聞こえてきました。近頃イエスという人が現れて、ただ素晴らしい教えを述べるだけではなく、自分のように絶望のうちに生きる者を顧み、その苦しみを癒してくださっているらしい。しかも、それほどの力のある方が、今、私の住むこの町にやってきておられる。どうでしょうか。このような話を聞けば、この女性もそこに新しい望みを求めようとするのではないでしょうか。そのイエスという方ならば、自分のこの病を癒してくださるのではないか。何とかしてそのイエス様の恵みに触れたい。そう願うのも当然ではないでしょうか。そこでこの人は、誰にもわからないように群衆に紛れ込み、後ろからこっそりイエス様のところに近づいていくことにしました。そして27節にある通り、後ろからイエス様の服に触れました。その時の彼女の思いについては、この方の服にでも触れれば癒してもらえるだろう。そんな思いを持って、後ろからイエス様の服に触ったのです。すると彼女は、願っていた通り、すぐに出血が止まって、病気が完全に癒されたことを体で感じることができました。12年もの間苦しんでいたあの病の苦痛から、今ついに完全に解放されたのです。これには彼女自身も驚いたのではないでしょうか。さて、ここでただ私たちからしますと、心に何か引っかかるものを感じる方もいらっしゃるのではないかと思います。特に聖書を読んでおられる方ほど、素直に受け入れられない、何か納得できないものを感じるのではないかと思うのです。イエス様の服に触れば癒していただける、そう思って後ろからこっそりイエス様の服に触れる。こ これはむしろ迷信じみた信仰であり、聖書の信仰は違うのではないか。聖書はこのような信仰を否定しているのではないか。実際に聖書を見る限り、イエス様はそんな風にしてよくわからないうちに病気を治したり、奇跡を行ったりして、人をあっと言わせるようなことをいつも最も警戒され、最も避けておられました。この場合もイエス様ならば、こんな思いで近づいてきた女性のその間違った信仰、迷信じみた信仰をピシャッと批判したはずだと思われるのです。ところが、イエス様はそうはなさいませんでした。彼女は、ね、願った通りに病気が治っている。しかも後の方の34節を見ますと、イエス様は、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったと言って、この人の信仰を褒めておられます。これは一体どういうことなのでしょうか。まあそんな難しいことを言わなくても良いのではないか。迷信じみていようが、ご利益を求めているだけだろうが、イエス様は何でも聞いてくださるということなのでしょうか。ここでこの女性がイエス様に対して与えられた信仰ということについて、改めて思い巡らしてみたいと思います。その時の一つの鍵は、先ほども触れましたが、28節の言葉にあります。その28節に、この服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。という、ここで思ったからであるという言葉であります。この訳されている言葉ですが、もともとは、言っていたからという意味の言葉です。しかもそれはただ言っていたというだけではなく、ずっと繰り返し言い続けていたという意味合いが込められた言い方になっています。つまりどういうことかと言いますと、この人は病気を癒していただきたいと思ってイエス様のところに行ったときに、その場でパッと、その服に触れさえすれば治してもらえるのではないかと思いついて、その場の思いつきで触ったのではないということです。どれくらいの時間かはわかりませんが、彼女の中にはイエス様であれば、その服に触れさえすれば癒してくださるに違いないと繰り返し自分に言い聞かせるようにしていた時間があったのです。そもそもこの女性は初めに申しましたように、この病気のためにただ肉体的な苦痛を負わされていただけでなく、宗教的に汚れた人とみなされ、人々の交わりから排除されていました。そんな彼女がどうして堂々と人前に出て行って面と向かってイエス様に癒しを求めることができたでしょうか。それは彼女自身、あなたはそういうことをしてはいけない人であると言われ続けてきた人です。もし仮に勇気を振り絞ってイエス様の前に出て行こうと決意したとしても、おそらく周りの人がそれを許さなかったでしょう。そのような彼女にとっては、群衆に紛れ込んで誰にもわからないように後ろからイエス様の服に触れる以外に、イエス様と関わりその恵みに触れる道はなかったのではないでしょうか。そんな信仰は迷信じみた間違った信仰だと彼女自身も分かっていたかもしれません。でもそれ以外にイエス様と触れ合う方法はなかったのです。もう一つ、彼女の中には自分を招いていてくださるイエス様に対する い信頼が与えられていたことも考えられます。イエス様ならば、この自分をきっと癒してくださるに違いない。イエス様ならば、賭けの多い過ちや迷信さえ含んでいるようなこの自分をも受け入れてくださるに違いない。そんなイエス様に対する信頼が与えられ、彼女はその信頼に立ち続けたのです。そんなことがあるはずがないと否定する声が自分からも、また周囲の人からも聞こえてくることがあったでしょう。そんな迷信じみた信仰ではダメだ、キリスト教に対する正しい信仰でなければ聞いてもらえない、そういう否定的な声が聞こえてきて、でもそうであるからこそ彼女は繰り返し何度も言い続けた、そして祈り続けたのではないでしょうか。イエス様ならばきっと聞いてくださる。賭けの多い過ちのあるこの私さえも、イエス様ならばきっとあるがままに受け入れてくださる。そのイエス様にすべてを委ねよう。その一心で彼女はイエス様の服に手を伸ばしたのです。するとまさにその通りにイエス様は彼女のこの願いを聞き届けてくださいました。イエス様の服に触れる彼女の手は貧しく弱々しいところもあったはずです。おそらく他にも大勢の人がイエス様に触れば御利益があるに違いないと言って厚かましくイエス様に押し迫り、その体に触っていたと思われます。しかしそういう人々の手ではなく、イエス様はひそやかな、しかも祈りを込めたこの病の女性の手を、その手だけを感じてくださったのです。そしてそこに込められた彼女に祈りと信仰に、イエス様もまた全能なる神の子としての力を持って応えてくださったのです。しかもイエス様はこのまま黙って彼女を帰らせることはありませんでした。今こそイエス様は肉体の病から、そして宗教的な汚れからも解放されたこの女性をご自分の前に、ご自分との親しい交わりの中へ招かれたのです。私の服に触ったのは誰か、もちろんこれはこっそりこんなことをした彼女を探し当てて叱るためではありません。今申しましたように、今こそ彼女をご自分との親しい交わりの中に招くためであります。33節を見ますと、この時のことがとても印象深く語られています。女は自分の身に起こったことを知って、ありのままを話したとあります。確かに恐れもあります。裸の自分のままでイエス様の前に出るときにこそ、私たちは震えるような恐れを覚えずにはいられません。でもこの時彼女はそれこそ自分のすべてをあるがままにイエス様に語ることができたのです。12年に及ぶ病の苦しみ、その中で味わったさまざまな苦しみや悲しみ、人から受けてきた冷たい視線や仕打ち、そして自分の中にいつしか積み重なってきた絶望や恨み、憎しみの感情、 神と他人を呪いたくなるような思い、そのすべてを彼女はそのままイエス様に注ぎ出すことができたのです。そしてイエス様も本当に親身になってその一言一言に耳を傾けて受け入れてくださいました。肉体的な病だけではなく、魂の底から自分が癒され、解き放たれていく命の交わり、救いの交わりの中に自分が置かれていることに、この女性は味わうことができたはずです。さらに、それはただこの時だけの一時的な交わりだけではありませんでした。それは今から新しく始まるその生涯を通して、彼女はこのイエス様との交わりに生きることができたのです。イエス様がおっしゃる通りです。あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。このような交わりは実に今ここにいる私たちにも開かれています。いや、私たち一人一人が一人一人にふさわしい仕方でこの命の交わりへと招かれているのです。私たちの信仰も私たちの生活も賭けが多く誤りがあるかもしれません。罪に満ちたものかもしれません。でもその私たち一人一人がそのあるがままの信仰をイエス様は待っていてくださるのです。出血の病に苦しんだ女性のように自分のすべてをイエス様に委ねていきましょう。最後まで謙遜に、しかも大胆に招いてくださっているイエス様に信頼して祈り続け、願い続けていきましょう。イエス様はこの私たちをも受け入れ、癒し、新しい命の道へと導いてくださいます。お祈りをいたします。救い主なる主イエス・キリストの父なる神様、私たちが深い悲しみや絶望の中にあってどうしていいかわからない時に、あなたが私たちの心を解き放ち、新しい命の交わりに招いてくださる信仰に導いてください。傲慢で賭けの多いこの私をそのままあなたの御前に差し出して、あなたによって作り変えられ、さらにあなたの御栄のために仕えていく信仰の道に導いてください。一言の祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。